素晴らしい恵みはですね、表され、また祝福を受けて帰ってこられるようにですね、また祈りをですね、していきたいと思います。で、私たちの群れでは、いつもその毎年イスラエルにこう行っているんですけれども、エルサレムに登ることにまず大きな御心があり、またガリラヤ湖からまたこう使わされてくることに大きな御心がですね、あると聖書に書かれていますので、そこに従っているわけなんですけれども、特に11月がですね、私たちのこの月をあなた方の年の始めとせよというふうにこう聖書で示されて、今私たちは群れから11月1日から新年なんですね。ですから今私たちはこう年末に、今日年末の方になってるんですけど、暮れになってきてるんですけども、そういう時であります。で、非常に大きな変化がですね、始まってくると思うんですけども、ぜひお祈りください。また今年の感謝ですね、神様よくしてくださったことを何一つ忘れるなと御言葉にありますから、一つ一つですね、丁寧に神様の前に出てですね、感謝する時を持っていただきたいと思います。で、こんなことは なければよかったのにっていうようなですね、そういう、悲しいこととか悔しいこととか、怒ってしまうようなこととか、いろんなことがあると思うんですけど、そういうマイナスと思えることもですね、一つ一つ今年の感謝をですね、していきましょう。で、その中で神様が来年に向かうって備えをですね、していかれますので、ぜひですね、感謝の祈りをしていきましょう。で、それと、共にガリラヤ湖ですね、群れ全体の代表であるイスラエルチームが、そこで新年礼拝を行います。で、その時に特にパウロ秋元ブルーン代表であるパラグンの牧師を通して、新年度のですね、今年の御言葉というのがこう語られますけれども、ぜひ去年はですね、栄光を私たちの神に着せよというですね、本当に神の栄光が現れてくるから、それをちゃんと神様に栄光を返せるようにということをですね、こう語られていました。また奇跡ということもですね、語られていましたけれども、そういったいろんなことがですね、またこれからこの御言葉は今年だけじゃなくてずっと続いていく御言葉だと思いますので、ぜひですね、覚えていただきたいと思います。そしてそれとともに、今年 1月1日にですね、神様が群れにくださる言葉があるので、期待してですね、言っていただきたいと思います。それは私たち一人一人ともかかっていますし、またこの歩みがかかっていますので、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。また私たち一人一人もこの主の前に出て祈って、神様からの言葉をいただいてですね、今こうこれからどうしようかっていうんですよ、こう、いう事柄とかですね、一人一人こう課題があると思うんですけど、それを主の前に出して祈ってですね、神様から言葉をいただいて進んでいっていただきたいというふうに思います。神の言葉があればですね、大丈夫ですし、神の言葉があれば神様が道を開いていかれるので、言葉っていうのですね、しっかり受け取って聖書を読んでですね、受け取って歩んでいきたいというふうに思います。で私たちというのはですね、日本人なんですけど、そして日本人クリスチャンなんですけど、神の国のものなんですね。で、私たちの国籍は天にあると、はっきりですね、私、黙示録に書かれています。あ、黙示録じゃない、ごめんなさい。文章に書かれています。で、ですから、私たちはこう神を、ものとして神様を導いて、見てるんですね、私たちのことを。なので、韓国のクリスチャンもいるし、中国のクリスチャンもいる。クリスチャン同士でもですね、そういう見方じゃなくて、もう神の国のものなんですね。領土問題とかありますけど、私たちにとっては国は神の国なんですよ。なので、そのイスラエルっていうのはですね、神の国の象徴なんですね。で、特に終わりの時にですね、重要なこうポイントをですね、神様はこう黙示録で語っておられますけど、イスラエルですね。で、イエス様再臨されるのもこうイスラエルですけども、私たちが、ですからこう神の国の象徴なんですけど、神の国から私たちはこう使わされていくっていうことなんですね。ある方は日本に、ある方はアメリカにとかですね、そういう形でイスラエルからですね、神の国から私たちをこう使わされていくっていう形なので、ぜひですね、そのことを覚えていただきたいと思います。ですから神の国の人間としてですね、歩んでいくってことを成していきたいと思います。で、ある時はですね、配慮は必要なんですが、日本の文化とぶつかってしまうのでですね、そのことを覚えていただきたいと思います。例えば私もその自治会に入ってますけど、その神社の お金を集めるからとか言われてもですね、お断りしなければならないわけですね。で、なんて心の狭い人だとかですね、思われるかもしれないんだけど、私でも神の国人なので、そういうことをこう断りするわけです。で、日本の文化とこういろいろぶつかってきますけども、でもそのところはですね、はっきりとこう配慮をしないといけないし、また私たちもそのできることはしなくちゃいけないんですけども、義務を果たすべきなんですけども、ただ、譲れないところがあるんですね。それは私たちは神の国のものだからですね。で、神の国のものとしてですね、さらに歩んでいきたいというふうに思います。で、そのポイントであるですね、イスラエル人が使わされていきますので、ご注意ください。で、今年もですね、イスラエルに行って、で、ずっとイスラエルに、こう、いるというですね、エルサレムとガリラだけでですね、いつもね、今までエジプトから入るとか、ヨルダンから入るとか、そういう形で、こう入っていきましたけども、今回は去年からですか、そのイスラエルのみでですね、いますので、エルサレムで何日もいて、そしてまたガリラ湖で何日もいるという形で、祈りと、また正解もありますけども、そういう時持っていきますので、ぜひですね、お願いください。またいろんなところにこう行ったりもするんですね。カイザリアに行ったりですね、アルマゲドンに行ったり、また司会に行ったり、いろんなところに行くんですけど、そのためにもですね、移動のためにもお祈りしていきたいと思います。ガイコ氏 の通訳のためにもですね、ぜひお祈りしていただきたいというふうに思います。祝福されるように、またガイドさんもまた祝福されるようにですね、お祈りしていただきたいと思います。ゴラン高原とかも行きますので、ぜひ安全のためにですね、お祈りしていきたいと思います。なんかオリーブ工場見学っていうのがありますね。なんか、あまり初めて見たような気がするんですけど、感謝します。あと、洗礼式とかもありますと思いますので、ですね、また楽しみにしていきたいと思います。あと、詳しくはブログでまたどんどん出てきますので、ブログを見ながらですね、お祈りしていきたいと思います。じゃあ、一言お祈りいたします。パール牧師からですね、奏でが書いてあります。ちょっとお読みします。新しい段階に入り、1年1年が重要な1年となっています。今年度は特に、長教派の働き、賛美の名前の変化による賛美の働きの変化、また、感謝の働きの本格的な動きが起こってくると思われます。市の自治がクリスチャンセンターの動き、働き自体が大きく次に変更するポイントとなっており、非常に重要な派遣ですので、特にお祈りをお願いします。ここ数年代の市の自治区クリスチャンセンターの働きは大幅に変化していますが、さらにそれが明確に現れると思います。チームとその働きのためにお祈りくださいですね。後になってみると、ここから神様は本当にこう働きをこう次に変え段階にされたんだなということをですね、私は見ることができると思うんですけども、メンバーが58名ということで約60名近い方がですね、使わされています。来ます。また祈りの課題の一番がですね、トラブルなく無事にイスラエルに着き、イスラエルから帰れるようにっていう課題がありますけど、今いろんな飛行機のトラブルとかですね、そういうのがないように、お祈りしていきたいと思います。以前ヨーロッパで火山が噴火してですね、本当にこうその地域全体が飛行機飛べなくなったとか、そういうこともありましたけど、いわゆるいろんなことからですね、テロからもですけど守られるようにまたお祈りしていきたいと思います。ルフトハンザ航空とオーストラリア航空で行きます。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。明日からいよいよイスラエルチームが使わされますし、また今日から移動が始まっていきますけど、特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。神様、このチーム全体を守ってくださり、またエルサレムに、イスラエルのエルサレム、またガリアに使わされる御心がなりますように、またこの神の国から使わせてくださるその豊かな祝福と恵みが表されてきますようにお願いいたします。行く一人一人メンバーを守ってください。特に立てられているパール牧師を信頼強めてください。御心の指示や判断を成していけるように助け導いてください。また一人一人の奉仕を祝福してください。また内部牧師の奉仕を祝福してください。通訳や一つ一つの奉仕に高い祝福されていきますように、またイスラエル選挙のためにそれを用いられてきますようにお願いいたします。主の豊かに一人一人を用いてくださり、また主の御業を豊かに表しに用いてください。とりあえず私たちも本当にこう共にイスラエルに行き、また共にこうイスラエルの年の恵みを受け、またイスラエルのために取り成していけるように、さらに祈りをこの導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。最後までの特別な守りを与え、また今回の御心が全うされていきますようにお願いいたします。また続いてヨーロッパチームへ行きますけど、その守りと備えも与えてくださることをお願いいたします。感謝します。また、ルス家族の方々、ルス教会の方々も特別に守ってください。 感謝しイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。ヨーロッパ派遣の方もずっとです。もう一枚の方も出してありますので、続いてですね、いきますのでお祈りをしていただきたいと思います。あと月刊誌が出てますので、また11月号ですね、出てますので、ぜひ、お持ちいただきたいと思います。それから御声新聞が出てますので、見てください。ノーベル賞を輩出するイスラエルっていうのが書いてありますけれども、あと歌集の風の響きがですね、発売されました。で、全部で78曲ということで、CD は11月と20日に発売ということですね。イスラエル人の方々は先に聴けると思うんですけども、ぜひ期待していただきたいと思います。で、前もお話しましたけど、使徒の働きの2章 の、そのペンテコステのところから、与えられた名前なんですね、風の響きっていうのは。なので、聖霊の働き、リバイバルと大きく変わっていくということを思いますので、これから賛美の働きが大きくですね、変わっていくということを覚えていきたいと思います。で、これでも私たちもハートフルフェストで歌わせていただいたりとかですね、いろんなことが始まってますけど、さらに大きな変化がですね、賛美の働きにおいても始まってくると思いますので、お願いください。それから、フィリピンチームの報告がですね、載っていますので、以前牧師が映ってますけど、ぜひですね、あと酒井牧師を見ていただきたいと思います。あと、ゴスペルクラブのメンバーがですね、イエス様を信じてクリスチャンになったっていう興奮のですね、あとこの人がイスラエル強牧師になってますので、ぜひ読んでいただきたいと思います。それから証し面が狭心症の癒しということで、ダニエル・オシリ牧師が載ってますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。あと今日はですね、風の響きミニコンサートをこの礼拝の後行いますので、1時から行いますので、ぜひご参加ください。今回はイスラエルってどんなとこっていうことで、イスラエル特集ですね、で賛美していきますので、神様がイスラエルの祝福でさらにこう表し化すると思うんですね、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、先週はですね、11章の最後まで見ました。で、全て重荷を負った、疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなたのことを休ませてあげますって言って、イエス様のもとに来るときに、私たちは重荷を下ろすことが、真に重荷を下ろすことができますし、それも一緒に祈ることとか、言葉を読むこととか、礼拝することが、もちろんそういうことがこう中心ですけども、イエス様にこうところに来て身を下ろすときに、私たちは重荷から解放されますし、イエス様の首引きですね、イエス様に従っていくときに、私たちの身は軽くない、そして安らぎが来ると、ね、こう語られていました。で、私たちはその中を歩むことができるんだということをですね、覚えていきたいと思います。で、12章に入っていくんですが、12章というのはですね、ぶつかりのこう章といいますか、パリサイ人とか、その向こう のユダヤ教の方々とですね、イエス様と この対立がですね、こう激しくなっていく、ところでもあるんですね。なので、その中でこう神様が何が大切なことなのかということをですね、イエス様を通してこう明確にこう語っておられるんですね。で、そのことをですね、見て、信仰ということをですね、語っておられるんですけども、それを見ていきたいというふうに思います。それとですね、さっき栄光を神に着せるって歌ったんですけど、先日パール秋元牧師が千葉教会に行かれたんですけど、正解でですね、そしたら新しい方が来ていて、他教会の方でですね、あなたが有名な秋元牧師ですかとか言ってですね、本を書かれた方ですよねとかですね言って、うるさ牧師はそうですそうですって声ですね言われたみたいなんですけど、よくよく聞いてみたら、その奥さんがそこ隣にいてですね、それは滝本牧師じゃないのって言ってですね知っておりますね。で、結局滝本牧師だって分かってですね、それからはなんか態度が変わられたっていうですね言っておりましたけど、もちろん滝本牧師ですね、リバイバルミッションとか有名な方なので、お会いできたら感動だなと思うんですけども、私も我と刀でととかですね、好きな本があるんですけど、 その時ですね、言っておられたんですけど、その今年の御言葉はその栄光を私たちの神に着せよっていう御言葉でしたけど、ちょっとだけですね、あなたの秋元牧師ですかとか言われてですね、ちょっとふらふらっていい気持ちになってですね、称賛の霊が来るって語られてるんですね。つまり神様の栄光を表されるんですけど、私たちが栄光を取ってしまったりして、こう神様の働きからこう引きずり下ろされていくような、そういう、こう霊的な動きっていうのがあるという語られていて、で私たちはこう祈っているんですね。なので常に神様の栄光を感じているようにということをですね、そういうことは練習じゃないんですけど、そういうことがあってこう語られたっていうふうに言っておられましたけども、これからすごい栄光を表されるので、でもそれで私が祈ったからだとかですね、私がってなっていくと、私たちはこう栄光を取っていってしまうので、注意したいと思うんですね。でいつも他の人の証を聞いても、神様の栄光は返されてるかなっていうふうに私たちもこう見ながらですね、聞いていく必要があると思います。で栄光は主に返していくっていうことをですね、こう栄光を表されたのは、技をなされたのは神様なので、神様の栄光を返していくっていうことをですね、話していきたいと思います。それから先週笹振りのですね、ライブが行われたんですね。で駅前でライブされたそうなんですけど、許可を取っていますかとかですね、ちょっと、言われる方があって、そのクレームとかっていうのは尋ねられたと思うんですけど、でちょっとこれからこう許可とかもさらに重要に必要になってくるんだなというふうに思うんですが、でもちょうど3回目だったんですね。で特にまず3回行きなさいというふうにこう示しもあったんですけど、どうなのかなと思ってたら、その後ですね、宮崎さんが、虹を見られたんですね。それもなんか さっき写真を見せていただいたら、すごい大アーチなんですね。すごい虹で、なんか神様がですね、語っているなと思うんですね。だからこの後、茶作りの働きが何か次の段階にですね、入っていくんじゃないかなと思いますので、主は共にいるっていう印を表してくださって、また一つあることが終わったっていう意味だと思うんですけど、次のことをですね、さらに何か主が開いていかれると思うので、神様に期待してですね、行きたいというふうに思います。ですね、家族の方が見られたということなので、救いが起こってくるぞっていうんですねまずその方が見つけられたということなので、本当に神様に感謝したいと思います。ですね、いろんな時代がこう終わりに向かってますので、困難な事柄とかたくさん起こってくると思うんですが、その中で神様それを益にしてですね、私たちに技を成していかれるので、神様に期待していきたいと思います。ね、今日御言葉に入っていきたいと思うんですけど、マタイの福音書の12章のところなんですけども、1節からお見いたします。その頃イエスは安息日麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。ここでイエス様は弟子たちを連れて歩いておられたんですが、こう安息日ですね、土曜日ですか、こう麦畑を通られたんですが、お腹が空いて頬を摘んで食べ始めたわけですね。でそのことはこう旧約聖書にもこう書かれていて、それはこう立法でもこう許されるんですね。持ち帰っちゃいけないけど、そこで食べる分はいいって、ブドウでもこう麦でもですね、人の家の畑に入ってそんなことしていいのかと思うんですけど、でも聖書ではいいって書いてあるんですね。そこで食べる分はですね、なのでそういうふうにされたんだと思うんですけども、2節するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちが下地かった時にダビデは何をしたのか読まなかったのですか。ここでですね、パリサイ人の人たちがその見つけた時にこう、訴えたわけですね。してはならないことをしているっていうふうにですね、こう言ったわけなんです。でなんでそういうふうに言うかというと、その認められていたことなんですけど、その人んちの畑に入って食べてもいいっていうことですね。でも今もそうなんですけど、ユダヤ教の方々っていうのはその聖書にいっぱいいろんなですね、規定を自分たちにくっつけてですね、しまっていたので、 こう揉んだっていうのはですね、こう刈り入れをしたっていう意味だとかですね、あの手で揉んだっていうのはこう脱穀をしたことで、で仕事をしたことになるし、あのこう揉み殻を除いたのは食事の用意したことになるとかですね、まあ、そこと細かいですね、あのよくそこまで細かくですね考えられるなっていうぐらいですね、あの規定を設けていたわけです。でそれに違反してるっていうことなんですね。でことだったんですね。だから、まあ、その今もそうだと思うんですけど、ユダヤ教の方々はその神様のその何て言うか恵み、特に信仰の実質を失っていったわけなんですね。信仰っていうのも実体っていうか実質を失ってしまっていたんですね。その時イエス様はその3節でダビデとその者たちがひもじかった時にダビデは何をしたのか読まなかったのですかと言っています。神の家に入って祭司のほか自分も友の者も食べてはならないその名のパンを食べました。神殿ではですね、いつも十二部族の数で12個のパンをですね備えてですね、あの神様に感謝してそして祈るわけなんですけども、あのそれをこう古くなったのと新しいのと変えるわけですね。新しいのをこう持ってきて今度古いのを下げるわけですけど、それをですねダビデたちがもらってこう食べたわけなんですね。 でもそれはこうまあ、あの規定に反していたということなんで、最初だけは食べたんです、ものを食べたということなんですけども、最初以外食べてないので、いけないものを食べてしまったんですけど、つまり人間の必要の方がそういう、 こう立法よりも優先するってイエス様は言ってるんですね。神様はそういう決まりよりも本当に決まりは私たちのために神様を作ってくださったので、私たちがの必要ですね、お腹が空いたとかですね、その方に人間の必要の方に、まあ、優先するんだということをですね言います。そして5節ではですね、安息日に身を握る祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということは立法で読んだことはないのですか、あなた方に言いますが、ここに身よりも大きなものがいるのです。ですから、立法よりも信仰は優先するし、人間の質問を優先するし、また決まりよりも本当に神様はですね、真に神様を生ける方、見上げるも大きなものであるイエス様に従うことの方が大事なんだということをですね、見上げを大切にするようにですね、それが大事なんだということをここで言ってるわけなんですね。ですから、なんか形だけで形式だけになっている、その宗教になってしまっている信仰に対してイエス様はですね、厳しく言っています。で7節ですね、私は憐れみを好むが生贄を好まないとはどういうことが、どういう意味か知っていたらあなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょうと言っています。で神様は憐れみを好むが生贄を好まない方なんですね。でですから彼らはお腹が空いていたら本当にこう食べさせてあげたいとか、そういうことではなくて決まりを守るか守らないかだけを見ていたわけなんですね。その後もそうなんですね。その9節から読みします。そこを去って街道に入られた、そこに片手の慣れた人がいた。そこで彼らイエスに質問して、安息地に癒すことは正しいことでしょうかと言った。イエスは訴えるためであった。でここでもですね、この片手の慣れた人がですね、早く癒されたら本当にいいのになってですね、この人が本当に早く治ったらいいのになってですね、そう願って、いたわけじゃないんですね。この間ある方と話したらですね、たくさんの病の方がいて、その方々がみんな治ったらいいのにっていうふうにお話しされていましたけど、そういうふうに願うんじゃなくって、その決まりを守ってるかどうかっていうことをですね、訴えるためだったんですね。でそれに対してイエス様は彼らに言われました。あなた方の11節ですね、あなた方のうち誰かが1匹の羊を持っていて、もしもその手が羊が、安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちになるものでしょう。それなら安息日に良いことをするのは正しいのですと。羊さえですね、穴に落ちたら助けてあげるのに、人間は羊よりもっとはるかに値打ちがあるものなんだから、もちろん人間を助けることの方が大事じゃないかということをイエス様は言ってるんですね。ですから本当に安息日にとって、安息日は人のためにも神様を設けてくださったんですけど、本当に大事なのは人を愛することであって、そして神様に従うことであるということをですね、ここでイエス様は言っているわけなんですね。で ですから私たちのこう信仰が重要であるっていうことをですね、イエス様は言っています。私たちはその清くなること、清められることをですね、求めていく必要がありますし、良い行いですね、良い行いをできるようになるっていうことをですね、私たちはこうそれを確かに求める必要があるんですけれども、それはすごくいいことなんですけど、それが祝福のポイントですね。これはこうすれば祝福がされるんだって、そういうふうに思わないでいただきたいと思うんですね。で、私たちユダヤ教の中にいないわけですけど、日本にいても、日本人真面目な人が多いので、こう礼拝もですね、あ、今週はうまくいったですね。だから喜んでこう礼拝に行ける。で、ある種はですね、あ、今年は失敗ばかりしてしまったとか、ね、罪ばかり犯してしまったんですね、もうちょっと後ろの方でこう隠れるようにいようとかですね、私たちがその自分の行いに立っている とですね、そういうことになってしまうわけですね。だから私たちはそのユダヤ教には縛られないんですけど、立法的なものにこうやはり日本人でもですね、私たちも縛られやすいので、大事なことはですね、もちろん良い行いも清められていくことも大事なんですけども、思いが清められたりとかですね、大事なんですけど、でもポイントは信仰なんですね。なので私たちは全てのことを感謝し、そして罪があったら悔い改め、そしてこう神様に聞いてどうしたらいいでしょうかってことを聞いて、そして神様に従っていくっていう、この信仰の歩みはですね、重要であるっていうことなんですね。ですから神様全能で素晴らしい方で、何でもできる方で、私何もしてくださるって思っていても、信仰の思ってるだけで信仰を用いる必要があるんですね。感謝したり悔い改めたり、神様に聞き従っていくっていうことですね、なしていくときに本当に神様の働きを私たちは見ていくことができるわけなんですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。今回の11月号に雲虹月刊誌にですね、ルーマニア選挙のことをですね、パウロ秋元牧師が書いています。で、その中で有名なウォン・ボラントさんという方はですね、行く前にお話、ルーマニア行く前にお話を聞いたんですね。そしたらルーマニアでは3年通訳が経ったらもうルーマニア人は聞かないと、話を聞かないって言われたんですね。で、もうがっかりしてしまってですね、そしてまたルーマニアその当時リバイバルが起こってたので、リバイバルが起こってるところにリバイバルが起こってない日本人がいてどうするんだろうみたいな感じでですね、ちょっと本当にこうなんか言って意味があるんだろうかみたいな、そういう感じだったそうですけど、神様の導きはこうだったんですね。それでルーマニア行ったらすごい精査が働いて、もう3人通訳が当たっても全然誰一人身動きもしないですね。最後までこうピッチリ後ろまで人がリバイバルでたくさんいてですね、人が聞いていて癒しが起こったり技が起こったり、説教もですね、待たしてくれと言われて待たしたりとかですね、すごい働かれたんですね、神様が。なのでもちろん神様の器で素晴らしい方なんですけども、やはりこう神様の導きはこうだったんですね。だから私たちはその私たちに神様を導いていることに従っていくときに、素晴らしい神の栄光を見ていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、新しい年が始まろうとしていますけれども、まず全てのことをですね、感謝していきましょう。で、それがこれから大きな働きを私たちが見ていくことが鍵なんですね。そして神様ですね、新しい年にですね、これをしなさい、あれをしなさいとか神様言われてくるかもしれません。で、それはちょっと私には無理ですとかですね、と思うことがあるかもしれませんけど、神様語られたって確認したらですね、踏み出していっていただきたいと思うんですね。で、神様は そこで奇跡をなされ、不可能を破っていかれるので、新年度ですね、神様語ることに耳を傾けて、そこに従うということをですね、していきましょう。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。聖霊様は今年度最後の歩み、また新年度の歩み、豊かに導いてくださることをお願いします。使わされていくイスラエル人も豊かに祝福し、周りに導いてください。イエス様のために一言でお祈りいたします。罪ある方、罪ある方様となりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りします。天の様に一緒に豊かに触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストによって病の生の力を縛る。イエスキリストによって人々の体と精神の命を癒され、癒され心臓が悪い方が癒されます。イエスキリストのその方の心臓の働きを正常な状態に戻る。 肝臓とか腎臓の中にイエス・キリストのその方の内臓の働きを正常な状態に戻られる。目が疲れたのにイエス・キリストのその方の目の疲れをイエス・キリストに癒される。感謝をしていく中で確かにこの、はっきりとこう思いが変えられる方、また言葉が与えられてくる方、このはっきりとして神からのものが与えられてくる方々が多くいると主は仰られます。それでこの感謝をさらに出していきなさいと主は仰られます。腰痛や肘の痛みのためにします。イエス・キリストの肘の痛み、また腰痛や精神の状態に感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。立ちください。ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福いたします。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。感謝します。お座りください。感謝します。少し遅くなりました。修法の内側をですねご覧ください。お知らせをいたします。イスラエルチームは10月28日から11月9日まで使わされていきます。福岡から佐田通りの牧師が使わされます。お祈りください。また胸に持たれた方は連鎖断食等に加わってください。後ろに表がありますので一食でも二食でもぜひ加わってお祈りください。また11月8日から16日はヨーロッパチームが使わされます。本日1時から1時半まで可能なミニ講座と行います。ご参加ください。またその後ティーパーティーを行います。この場所で行います。10月30日水曜日午後に唐津礼拝を行います。お願いください。周りから私が比べて軽い脳卒中になられ体調を崩しておられます。癒しと回復のために続いてお願いください。四国教会リベカ小牧師の癒しのために続いてお願いをお願いいたします。それから桂木大衆の歌集と CD の注文は小津田姉妹までお願いします。それから11月29日2時から子ども病院より、ロビーコンサートを行います。11月29日コンサートが入ってきています。12月御心のコンサートができるようにお祈りください。また、パウロ牧師聖会は、12月10日ですね、夜桃地パルスでショーホールで行います。ぜひお祈りください。今から、お誘いください。オンタイム礼拝がビデオカメラスイッチや、追加の必要になっています。お祈りください。ここに持たれた方は、献金をお願いいたします。それから、小津田兄弟、それから木本姉妹、また岡田牧師、菱沼牧師、田中氏の皆さんとも続いてお祈りください。来週は新年礼拝になります。今年です、ね、感謝をしつつまた来年の言葉をです、ね、しっかりいただいて入っていきたいと思います。問題もございません。ここで終わりたいと思います。来週の礼拝場所はここはまた正智ビルになりますのでいらしていただきたいと思います。感謝します。